一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。3月定例会では3月9日、10日、11日、12日、16日の5日間行われ、23人の議員が市政全般74項目にわたって市当局の見解を求めました。また5日間で延べ101人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は5月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、上尾市政ネットワーク、市政ネット、政策フォーラム、市民の声上尾、政策市民の声、公明党上尾市議団、公明党、日本共産党上尾市議団、日本共産党、林友会、略称なし、会派に属さない議員は無会派と表記。会派名については3月定例会時点。要支援・要介護認定者の増加による課題は、星野義行、市政ネット。問い、高齢者の増加に伴い、要支援・要介護認定者も増加している。具体的な数字を伺う。答え、本市の要支援・要介護認定者数は 12,250 人。令和7年11月現在で、1年間で638人増加している。問い、どのような課題が生じているか。答え、介護サービス事業所数は充足しているものの、介護人材の確保が課題である。また、介護サービスの利用増加に伴い、介護給付費が増加しており、介護保険事業を支える保険者・非保険者への負担拡大が懸念される。問い、それらの課題に対し、どのような取り組みを行っているか。答え、介護人材確保の取り組みとしては、介護入門的研修や、客単吸引などの研修、外国人技能実習生などを雇用する介護事業所への補助金の交付などを実施し、多種多様な介護人材の確保に努めている。また、介護給付費の抑制に向けては、介護予防やフレイル予防を目的とした通いの場への支援、健康維持や交流を目的としたシルバーゲームスポーツ体験会などのイベントの開催など、介護予防の取り組みを推進している。写真、イメージ写真。説明、ゲームをしている高齢者の手元の写真です。写真終わり。その他の質問、介護予防、予防接種、原市沼川調節地。縦割り行政を廃し、部局を超えた取り組みを、親亡き後などの障害者への支援の充実を。前島瑠璃、公明党。縦割り行政を廃し、部局を超えた取り組みを。問い、市には部局を超えて取り組まなければならない課題がたくさんある。今後、そのような取り組みはどのように行っていくのか、市の見解を伺う。答え、本市では必要に応じて部局横断的な会議体を設置して事業を推進している。今後もセクショナリズムを排し、市民ニーズに的確に応えるという観点から行政課題を捉え、 部局の枠を超えた総合的な施策の推進が図られるよう努めていく。親亡き後などの障害者への支援の充実を。問い、高齢になった親が障害のある子供の介護、身の回りの世話をすることは大変なご苦労がある。障害者やその家族を支援する今後の見通しについて、市の見解を伺う。答え、国や県が実施しているグループホームや日中活動支援、介護サービスの拡充を要望するとともに、相談支援体制の充実を図りながら、本人とその家族が安心して生活できる環境づくりに努めていく。その他の質問、性教育と若者と連携したプレコンセプションケア、ゴミ減量化の今後。
5歳児健康審査の早期実現を。新藤隆一、姿勢ネット。問い。発達障害のある子どもの早期発見について、現在の本市の取り組み状況を伺う。答え。1歳6ヶ月児健康審査と3歳児健康審査で、発達障害の特性を捉える項目を含む問診票で聞き取りを行う。また、発達面や行動面で気がかりなことがある場合や、保護者が相談を希望する場合、心理士などの専門職による個別相談を行っている。その後も状況に応じて、関係部署や関係機関につなげるなど、早期発見に努めている。問い。3歳児健診以降、小学校入学前まで健診がない。就学に向けた重要な準備段階に、身体の発育や発達、集団の中での子どもの特性を把握し、適切な対応方法を保護者と一緒に考えていく場として、5歳児健康審査の必要性を強く感じる。本市での検討状況は。答え。令和9年度からの開始に向けて、令和8年度当初予算には、5歳児健康審査の準備のためのシステム改修などの経費を計上した。今後は、上尾市医師会に協力を仰ぐとともに、教育委員会などと連携しながら、効果的な実施に向け準備を進める。写真、イメージ写真、説明。子供を膝に乗せたお母さんが相談しているところです。写真終わり。その他の質問。市民の命を守る救急体制。上平地区の諸課題。いじめのない社会へ。エンディングを考えよう。小高進む、公明党。いじめのない社会へ。問い。スクールカウンセラーの配置状況と増員の必要性は。答え。小学校は月1回、中学校は毎週あるいは各週1回の頻度で全小中学校に配置している。学校からの要望もあり、勤務日数を増やすことなどを県に要望していく。問い。スクールソーシャルワーカーの配置状況と増員の必要性は。答え。教育センターに8人を配置し、学校からの依頼を受け、家庭に派遣するなどアウトリーチ支援を行う。派遣状況やニーズを踏まえ、適正な配置を検討する。エンディングを考えよう。問い。最後まで尊厳ある生活を過ごすため、早い段階からの意思決定支援や、医療・介護の円滑な連携が不可欠である。市では具体的にどのような支援を行っているのか伺う。答え。在宅医療・介護連携推進事業を主要な取り組みの一つとして位置づけ、地域の医師会や医療・介護の専門職と連携を図り、多職種による支援体制の構築に努めている。特に、本人や家族が希望するケアのあり方を共有できるように、 人生会議の普及啓発に注力し、専門職への研修の実施や市民を対象とした啓発活動を進めている。その他の質問、健康を維持するための取り組み、公共施設予約システム。にぎわい創出が期待できる上尾イルミネーションを、坂東智子林友会。問い、毎年年末年始に上尾イルミネーションが実施されている。この事業には市の予算が充てられているのか。答え、上尾イルミネーションは上尾市観光協会が協賛金を募集し、観光振興、街のにぎわい創出を目的に実施している事業である。観光協会では事業予算として617万2000円を計上しているが、市としては直接この事業に対する予算は計上していない。問い、令和7年度の上尾イルミネーションで集まった協賛金の額は、答え、約820万円とのことである。問い、約1437万2000円の費用がかかっていることになる。毎年協賛金をいただけるのであれば、年々豪華になることを期待してしまう。イルミネーションは観光協会で購入・装飾しているのか。答え、使用している電飾や装飾備品は観光協会が保有するものを活用している。設置や撤去、電源工事などは委託して実施している。写真、上尾イルミネーション実施期間に設置されたアッピーファミリー。写真終わり。その他の質問、ネーミングライツ、連携協定、いじめ重大事態。子どもたちに安心して給食を提供できる環境整備を。稲村久美子、政策市民の声。問い、市内の学校給食室の給水配管でサビが発生した。その原因をどのように把握・分析したか。答え、埋設された鉄製の給湯管の経年劣化が原因と判明した。問い、給水配管が床下や壁の中に埋設されている場合、掃除のしやすさなどの点でメリットはあるが、劣化状況の確認や部分的な修繕が難しい。そこで、配管を露出させることで目視点検が可能となり、維持管理の効率化や将来的な改修コストの抑制につながると考える。給水配管を露出方式とすることについて、技術的、衛生的、費用の観点からどのように評価しているか。答え、給水管の埋設は多くの給食施設を建設した時代の主流であったウェットシステムの名残である。近年ではメンテナンス性を重視し、天井の露出配管などに改修する自治体の事例も見受けられる。この工法は施工のしやすさに加え、コスト面、衛生面でも埋設する工法より優位性があると捉えており、現在、春季休業中の改修工事に向けて準備を進めている。写真、露出配管の市内小学校給食室。写真終わり。その他の質問、企業誘致、自主防災及び救助等。害虫から樹木を守るための取り組みは、島津昭雄。公明党。問い、近年、桜の木で害虫被害が発生しており、特に首やかツヤカミキリによる被害は急速に拡大している。市内の樹木保全の観点からも看過できない状況だが、小中学校における今後の方針を伺う。答え、学校の桜の木は象徴的な樹木であり、大切に残していきたいと考えている。 しかしながら、被害を受けた桜の木は、被害状況によっては倒木の可能性もある。樹幹注入による対応のほか、児童生徒の安全性を考慮して伐採しなければならない場合も想定される。児童生徒の安心安全を第一に考慮した上で、桜の木の適切な管理に努めていく。問い。公園の桜も市民に親しまれている大切な樹木であり、適切な管理と対策が重要と考えるが、今後の対策は？答え。市内の桜の被害拡大を懸念している。令和7年11月に町内対策検討会議を開催し、首赤ツヤカミキリの被害状況と防除手法などを協議した。今後、施設ごとの被害を受けている桜の把握と管理手法などを継続して協議していく。写真。害虫被害により穴が開いた樹木。写真終わり。その他の質問。本市の防災・減災。これまでの一般質問を踏まえ、さらなる取り組みの前進を。金沢祥子林友会。問い。放課後子ども教室の拡充には、担い手確保が大きな課題とのことだった。現在、コーディネーターやサポーターなど、担い手の確保状況はどうか。答え。令和8年度は、4校で合計30人程度の体制で運営する。しかしながら、さらなる拡大には、1校あたり7人以上の人員が必要である。地域住民にも協力をお願いしながら、人材育成や学生などの新たな担い手の開拓も含め、子どもの居場所の一つとして事業の拡充に努めていく。問い。家庭ごみ有料化の議論では、負担を強調するマイナスの訴えかけではなく、努力が報われるプラスの訴えかけをすべきと考える。市民の主体的な行動を後押しするような視点で、ゴミ減量施策と有料化を結びつけた仕組みを検討できないか。答え。ゴミの有料化実施の有無にかかわらず、新たなゴミ広域処理施設の整備に向けて、ゴミの減量を推進する必要性は高まっている。市としては、ゴミを減量することが、やがて自身の経済負担の軽減へと結びつくことを広く周知し、積極的に減量に取り組める環境づくりを推進していく。写真、イメージ写真、説明。スコップでゴミを混ぜているような手元の写真です。写真終わり。その他の質問。道路・地下道に関する生活環境問題。平塚周辺の住環境。地産地消の取り組み。井上智則、公明党。平塚周辺の住環境。問い。第二産業道路の延伸に伴い、埼玉総武線の平塚北交差点では、慢性的に渋滞が発生しているが、対策は？答え。毎年、県に改善するよう要望しているものの、管理者である北本県土整備事務所に確認したところ、この交差点の現状は認識しているが、バイパスとなる第二産業道路の整備を重点的に進めており、現時点での対応は困難との回答だった。しかしながら、慢性的な渋滞は市民生活に影響を及ぼす。市として取れる対策を検討し、県と協議を進めていく。地産地消の取り組み。問い。本市には西貝塚環境センターという重要なエネルギー資源がある。ゴミ焼却によって生じた余剰電力は民間事業者に売電しているとのことだが、せっかくの環境価値が市外に流出してしまっているのではないかと考えるが、市の見解は。答え。 ゴミ焼却場で発電した電気の環境価値を市内で活用し、エネルギーの地産地消を推進することは重要と認識している。しかし、国の指針改正により、自己託送が厳格化され活用ができない状況にある。また、自治体が出資し、新電力を設立する方式も、採算性や電力供給体制に課題があり、実現は難しい。その他の質問。アーバンスポーツや e スポーツへの取り組み。大規模災害、地震への対策。篠原文子、公明党。問い。災害時、避難所での飲料水の供給はどのように行うのか。答え。東部北部浄水場の排水池の水を給水車で指定避難所へ運び、仮設の給水タンクから提供する。問い。避難所運営者や防災士向けに、避難所ごとの応急給水マップを作成する考えはあるか。答え。現在、避難所の平面図をもとに、給水車の搬入経路や給水タンク設置場所を示す応急給水図を順次作成し、円滑な給水活動ができるよう準備を進めている。問い。能登半島地震では深刻な火災が発生したが、地震発生時の電気火災を防ぐために、どのような対策が有効か。答え。避難時にはブレーカーを落とすこと。事前対策としては、家具の固定や整理整頓が重要である。また、感震ブレーカーの設置も、電気火災の防止に有効である。写真2枚あります。1枚目、給水車。2枚目、給水タンクから飲料水を提供。説明。給水車の荷台にあるタンクから、6つの蛇口のついた管が伸びて、地面に設置されています。写真終わり。その他の質問。困難な問題を抱える女性への支援。父親の産後うつを防ごう。業務再設計により、持続可能な行政組織の構築を。黒須君雄、市政ネット。問い。BPR とは、業務プロセスを抜本的に見直し、業務内容を最適化し、行政全体の価値の向上を目指す戦略的な業務改善である。市はこの手法をどのように捉えているか。答え。限られた行政資源をより効率的、効果的に活用していくためにも、行政運営において有効な手段の一つと考えている。問い。東日本大震災から15年の月日が流れた。当時所属していた団体でボランティア活動に従事した際、限られた人員と物資を適材適所に配置することが早期復旧の鍵だと痛感した。こうした業務の可視化と整理、適切な人員配置は災害時のみならず、平時の行政運営においても持続可能な組織を支える不可欠な基盤である。震災の教訓を胸に、本市の未来を守るため、抜本的な業務改革と強靭な組織づくりに向けた市長の決意を聞かせてほしい。答え。市の様々な施策を滞りなく進めるためには、変化に対応できる柔軟な組織づくりと適正な人員配置、不断の業務の見直しが重要と考えている。災害時にも、市民の財産や生活を守れるよう、また日々の市政を円滑に運営していけるよう、今後も組織や人員配置に資する取り組みを積極的に進めていく。その他の質問。スポーツ健康都市の推進。児童の安全な登下校。公園整備で魅力向上を。井上純子、 日本共産党。問い、上尾丸山公園の年間利用者数は。答え、令和4年度は約20万3000人、令和6年度は約23万4000人と増加傾向にある。問い、車椅子利用者から多目的トイレに背もたれをつけてほしいとの要望がある。改修の予定はあるか。答え、園内3カ所の多目的トイレは、後方への転倒防止や介護者への負担軽減となる背もたれを設置していない。誰もが安心して利用できるよう検討する。問い、バーベキュー場は12月から3月が休みだが、桜の時期に合わせて春休み期間からオープンしてはどうか。答え、条例で利用期間を定めているが、指定管理者と協議し、運営体制や安全管理上の課題を抽出していく。問い、運動広場のローラースケート場の路面に穴や亀裂があり、非常に危険である。どのような改修をしたのか。答え、これまで改修工事を行った記録はない。今後は路面の状況などを確認し、改修の必要性を検討する。問い、若い世代が気軽にスポーツを楽しめるよう、バスケットゴールを設置してほしい。令和8年度は3カ所の公園に設置されるが、今後の予定は。答え、利用状況や周辺環境への影響などを注視しながら検討していく。その他の質問。市街化調整区域の環境保全を。水泳授業の今後は。桜の開花スポットで集客できるイベントの実施を。荒川正弘、制作市民の声。問い、丸山公園では3月下旬頃から上尾桜祭りが開催される。ステージを設置し、市内の部活動や団体などのステージ発表、クラフト体験など参加体験イベントを実施してはいかがかと思うが、市の見解は。答え、過去にはステージイベントを実施したことがある。集客できる屋外イベントを検討していく。問い、小さい頃、丸山公園へ夜桜を見に行った記憶がある。現在ライトアップは行っているのか。答え、夜間のライトアップは公園の管理時間の延長に伴う安全確保、照明設備の設置、撤去や体制確保など運営上の課題がある。問い、かつて桜オーナー制度があり、今でも丸山公園の桜には名番がついている。この制度の復活やクラウドファンディングの導入に対する考えは。答え、オーナー制度やクラウドファンディングは貴重な財源を確保できる大変有効な手段である。新たな植樹を実施する際には、そうした手法の導入も念頭に置き、最適な仕組みづくりを考えていく。写真、上尾丸山公園の桜。説明。手前に池があります。池の奥の方に桜がぐるりと咲いています。写真終わり。その他の質問。職員の採用、離職。行財政運営。校内教育支援ルーム、SSR。の有効活用を。樋口敦史、制作市民の声。問い、 SSR の利用人数について前年度との比較や学校間の利用状況の違いは。答え、12月時点の利用人数を見ると、令和6年度が小学校44人、中学校63人の計107人で、令和7年度が小学校95人、 中学校89人の計184人である。SSR はすべての学校で活用されているが、利用状況は個々の児童生徒の状況や支援員であるサポートルームティーチャー、教職員の体制などによって異なる。問い、どのような成果が現れているのか。答え、前年度のほとんどが欠席であった児童生徒が登校できるようになったり、欠席日数が大きく減少したりした事例や、教室に復帰して生活や学習ができるようになった事例がある。また、児童生徒が一時的に学級を離れ、気持ちを落ち着かせることに役立ったという事例もある。問い、令和8年度支援員が増えることにより期待している効果は？答え、児童生徒がサポートルームティーチャーと短期間で人間関係を構築し、安心して SSR で生活することができる。また、定期的かつ継続的に児童生徒が登校できたり、教職員とサポートルームティーチャーが情報共有の時間を確保できたりするようになると期待している。その他の質問、施策の効果検証、スポーツ環境、市所有未利用土地、道平キャンプ場の有効利用は、浦和三郎、政策市民の声。問い、市が所有する時川町の道平キャンプ場が閉鎖した経緯は？答え、利用者の減少や施設の老朽化により平成15年に閉鎖した。問い、キャンプ場に設置されていたバンガローはどこへ移設したか？答え、丸山公園バーベキュー場に4棟、ライフコミュニケーション上尾サッカーグラウンドに2棟、枚方野球場に1棟移設した。問い、時川町からキャンプ場用地として取得した面積と金額は？答え、土地面積は 34,265 平方メートル、取得金額は1億980万786円であった。問い、道平キャンプ場の現状は確認しているか？答え、令和6年5月に現地確認を行った。施設はすべて撤去し、閉鎖から20年以上経過していることから、草木が繁茂している状況である。問い、今後の有効利用を考えているか？答え、旧キャンプ場をはじめ、市の保有資産のうち活用できていない土地には、特性や形状など様々な課題がある。現在、未利用地等の活用に関するガイドラインの策定を進めており、有効活用に向けた取り組みを進めていきたい。写真、道平キャンプ場跡地。説明、草木が生い茂っています。写真終わり。その他の質問、公園遊具、道路について。産業人材育成のため、事業の再設計と体制整備を。海老原直也、政策市民の声。問い、市が実施している就職相談事業について、将来の労働需給のミスマッチという課題を踏まえ、再設計すべきと考えるがいかがか。答え、各種就職相談事業では、若年層が求める多様な働き方への対応などの課題がある。これらを踏まえ、経済産業省が産業人材育成の視点として示すキャリア形成支援などの考え方も参考としながら検討していく。問い、産官学連携に関する国の交付金を得るため、産業人材育成のためのプラットフォーム作りを進めるべきと考えるがいかがか。答え、 市内企業の人材確保事業については、本市で対応できる国の交付金の活用策を踏まえ、検討を進める。問い、国が進める産業人材育成のための高校の特色化について、市内の高校に対して働きかけをしていくべきと考えるがいかがか。答え、高校の特色化については、まず都道府県が実行計画を作成することとしている。県の意向を確認しつつ協議していきたい。問い、これらの施策のため、商工課から観光部門を分離するなど、組織体制の見直しをすべきと考えるがいかがか。答え、市の様々な重要施策の中で優先順位を見極めながら今後検討していきたい。その他の質問、ジェンダー施策、まちづくりのグランドデザイン、水上公園跡地の整備に向けて県に積極的な要望を。井上茂、政策市民の声。問い、埼玉水上公園のプールが閉鎖されて4年が経つ。跡地整備に向け、競技力向上施設等と公園の再編整備は切り離して計画しているとのことだが、スポーツ科学拠点施設整備の今後の展開を伺う。答え、県が公表している基本計画によると、競技力向上施設等について、令和8年度は発注に向けた選定基準を決定し、令和9年度に公募を行い、令和10年度以降、基本設計に着手していく計画となっている。問い、上尾運動公園の再編整備計画はどうか。答え、県では本年1月から5月までの間、再編整備に関心のある民間事業者から、より具体的な事業提案の募集を行っている。この提案募集は正式な事業公募ではなく、今後再編整備の詳細を検討するための基礎資料であることから、現時点では具体的な整備内容は未定で公表されていない。市としては、上尾運動公園の再編整備が市民にとってスポーツの推進と憩いの場の双方の機能を備えた施設となるよう、県に要望している。具体的には、屋内25メートルプールやランニングコース、ランニングステーション、アーバンスポーツ施設の整備、樹林地を生かしたアクティビティの整備のほか、樹林地の緑地率の低下につながらないような保全を要望している。その他の質問、公共交通。防災防犯施策、にぎわいづくり。矢口豊人、政策市民の声。防災防犯施策。問い、要望してきた自治会に対する防犯カメラの設置補助金、一般家庭向けの防犯補助金が創設される。自治会に対する補助の概要は。答え、主に行動を映す防犯カメラを設置した自治会に対し、25万円を上限として補助金を交付する。問い、一般家庭向け防犯補助金の概要は、またどのような用品が対象となるか。答え、各家庭の住居で防犯用品を購入・設置した場合に、購入費の2分の1以内で1万円を上限に補助する。対象用品は、防犯カメラや録画機能付きインターホン、防犯フィルム、防犯性の高い錠前、センサーライトなどを想定している。にぎわいづくり。問い、駅前のにぎわいづくりに向けて、スペースの有効活用を要望してきた。ほこみち活用事業の目的と概要は。答え、魅力的な空間としてのポテンシャルを持ったモンシェリー通りを再整備し、 鉾道の指定をすることで、中心市街地の活性化を図っていきたい。イラスト、上尾駅西口モンシェリー通り再整備イメージ案、矢口作成の提案資料、実際の整備内容とは異なる。説明、通りの中央に動画を映すパネルのようなものが点在し、その周りにキッチンカーやテーブルや椅子があります。
イラスト終わり。
その他の質問、子育て教育施策。新ゴミ処理施設整備は幅広く市民の声の反映を。轟新一、日本共産党。問い、住民説明会の参加人数とどのような意見があったか伺う。答え、上尾伊那資源循環組合による新ゴミ処理施設の説明会は1月14日から25日までの間、本市では6カ所の公民館で延べ12回開催され、44人の参加があった。また施設規模や浸水対策、ゴミの分別などに関する質問や意見があったとのことである。問い、建設予定地周辺地域を対象とした住民説明会の参加人数と意見はどうであったか。答え、令和7年11月22日と23日に開催され、3地区計77人が参加された。施設の処理能力や公害防止基準、上尾伊那線などの周辺道路の渋滞対策などに関する質問があった。問い、ゴミ分別の変更点はどのように周知し理解を得ていくのか。答え、プラスチックゴミの分別については審議中だが、週1回の回収日を設け資源化する予定である。令和8年度に方針を決定し、周知や暫定実施期間を経て施設が稼働する令和15年度から本格実施の予定で進めている。問い、家庭ゴミは有料化されるのか。答え、市民負担や不法投棄などの懸念があり、慎重な審議が必要である。市民コメントの結果を踏まえ、令和8年度に方針を決定する。その他の質問、道路の渋滞緩和と安全対策を、治水・排水対策の強化を、子ども・若者ケアラー支援、犯罪・詐欺から暮らしを守るには、新藤孝子、日本共産党。子ども・若者ケアラー支援。問い、ヤングケアラーについて本人にその自覚がない場合の対応は。答え、適切な支援につなげるため、関係機関への出前講座の実施や支援者向けのガイドブックを配布した。また、児童生徒の ICT 端末を通し、本人に気づきを促している。問い、18歳から40歳までの若者ケアラーの把握に関する課題は。答え、学校などの所属先がなく、本人の状況把握が難しい。周囲の気づきの促進や、相談先の周知に努める。問い、資格に訴える動画を作成してはどうか。答え、ヤングケアラーの基本的な内容を伝える動画のほか、コーディネーターと当事者との対談動画を作成している。犯罪・詐欺から暮らしを守るには。問い、若者を狙うSNS 型詐欺などへの対策は。答え、国の取り組みを周知するなど、若年層に向けた対応を進める。問い、高額な詐欺被害者の生活再建支援は。答え、国の被害回復給付金支給制度などを市ホームページで周知していく。問い、 防犯対策の新たな補助制度の内容を伺う。答え。自治会が公道へ防犯カメラを設置する場合や、市民が自宅に空き巣被害の軽減に期待できる設備を設置する場合に、費用の一部を補助する。その他の質問、生活保護。令和8年度予算、緊急避妊薬。平田美智子、日本共産党。令和8年度予算。問い。要望していた小学校給食費無料化が全国で実現する。中学校給食費も市独自で半額補助が提案されたが、国の動向はどうか。答え。小中学校の給食実施状況の違いなど、課題を整理した上で検討することとしている。問い。基金は令和7年度末で約10億円の増、過去最高額の108億円になる見込みである。すべての世代が住んでよかったと実感できる施策を求めるが、見解は。答え。少子高齢化や物価高騰など、社会環境が変わる中、あらゆる世代の皆さんが住み続けたいと思える街を目指していきたい。緊急避妊薬。問い。人工妊娠中絶は全国で年間13万件、そのうち1万件は10代である。ようやく国内でも2月から医師の処方箋なく薬局で購入できるようになったが、どのように周知するか。答え。厚生労働省のホームページに購入可能な薬局などの一覧が掲載されている。市ホームページでも周知を図る。問い。若者の望まない妊娠を防ぎ、性被害に遭わないよう、自分の体を守るための教育はどのように実施するか。答え。発達段階に応じた指導や、助産師などを講師に学校出張講座を小学校10校と全中学校で実施している。その他の質問、地域公共交通の充実を、不登校といじめ対策。市が取り組む環境政策は、秋山薫、向井派。問い、新ゴミ処理施設建設のため購入予定の土地は、大雨が降ると水没してしまうと聞いた。かさ上げが必要な土地の総面積はいくらか。また、その総面積は、買収予定地の何割を占めるか。答え。上尾伊那資源循環組合によると、新たなゴミ広域処理施設の建物や土地の造成に関する事項は、施設整備事業者の契約後に決定するとのことである。なお、施設の基本的な諸条件を定める計画案では、工場棟と管理棟を合わせて12,900平方メートルとしており、建設予定地の敷地面積約 7.6 ヘクタールに占める割合は 17% 程度とのことである。問い、政府は大規模太陽光発電の補助金を見直して、公共施設の屋上に太陽光発電の設置を推進するようだが、本市の学校ではいつ設置される予定か。答え。本市では事業者の費用により太陽光発電設備や蓄電池を設置し、市が当該発電設備で発電した電気の料金を支払う PPA 方式の検討を進めており、市内の小中学校も対象施設としている。現在は調査中で、学校施設更新計画との整合性や国の補助金の活用も検討し、令和8年度から令和10年度にかけて設置を進める予定である。その他の質問、多文化共生社会のために、市の健康増進施設、市の高齢者福祉、 災害時に避難所となる学校体育館の設備は、大室久志、市政ネット。問い、今後は学校建て替えも多数控えている。災害拠点の避難所としても機能する設計にしてほしいが、部局間において連携は取れているか。答え、子どもたちの学びにふさわしい環境を整えることは当然のことながら、防災部署や避難所運営会議の関係者などからの意見を聴取し、避難所という観点も踏まえ、更新設計を進めている。問い、災害発生時に避難所となる富士見小学校体育館の空調設備は、なぜ都市ガスなのか。答え、都市ガスを燃料とするガスエンジンヒートポンプエアコンを設置している。この空調設備は発電・蓄電の機能を装備しており、その蓄電した電気で機器を起動した後は都市ガスを燃料とするため、災害時に停電が発生しても都市ガスの供給が止まらない限り空調を継続して運転することができる。また、エンジンの回転を利用して発電・蓄電を行うため、避難所となる体育館の冷暖房を維持しながら、体育館内の一部コンセントへ電力を供給することもできる。なお、同様の空調設備は、富士見小学校を含め、市内16の小中学校の体育館に設置している。その他の質問、循環型社会形成の推進、健康増進、市街化区域内の生産緑地、地元懸案事項、委員会活動。令和8年2月16日から令和8年4月15日。写真2枚あります。1枚目、総務常任委員会の審査。2枚目、文教経済常任委員会の審査。写真終わり。表、委員会名、月日、案件の順に読みます。総務常任委員会、3月3日、3月定例会提出議案4件を審査。文教経済常任委員会、3月4日、3月定例会提出議案6件、請願2件を審査。都市整備消防常任委員会、3月3日、3月定例会提出議案10件を審査。健康福祉常任委員会、3月4日、3月定例会提出議案11件を審査。議会運営委員会、2月16日から3月19日。議会運営について協議、協議回数6回。予算特別委員会、2月20日、政府委員長の御選。2月24日、決算特別委員会の提言確認、部局別審査、総務関係。2月25日、部局別審査、総務健康福祉関係。2月26日、部局別審査、健康福祉文教経済関係。2月27日、部局別審査、都市整備消防、文教経済関係。3月5日、総括質疑、討論、採決。議会法編集委員会、3月19日、上尾議会だより、ナンバー219について協議。表終わり。会派名の変更、4月1日付で、会派変更届が提出され、政策フォーラム市民の声上尾から、上尾政策フォーラムへ会派名が変更されました。意見書3件を原案可決。3月定例会では、議員提出議案として意見書3件を提出し、いずれも可決しました。 意見書の件名と提出先は次の通りです。地域脱炭素施策に取り組む地方公共団体の支援強化を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、環境大臣、衆議院議長、参議院議長。日本政府に非核三原則の堅持を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、衆議院議長、参議院議長。イランをめぐる軍事行動の即時停止と外交による平和的解決を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、衆議院議長、参議院議長。訂正とお詫び。上尾議会だより3月号、第218号、6ページ、本会議において賛否が分かれた議案、表中。右表の通り、議案番号、欄の表記に誤りがありました。訂正してお詫びします。表を読みます。訂正箇所。下から6段目。正しくは、議案第123号。誤り、請願第123号。訂正箇所、下から5段目。正しくは、議案第124号。誤り、請願第124号。訂正箇所、下から4段目。正しくは、議案第125号。誤り、請願第125号。訂正箇所、下から3段目。正しくは、議案第126号。誤り、請願第126号。訂正箇所、下から2段目。正しくは、議案第127号。誤り、請願第127号。表終わり。町色。議会だよりをスマホに配信。1、スマホなどで二次元コードを読み取り、町色をインストール。二次元コードがあります。2、お住まいの地域で、埼玉県上尾市を登録。ダウンロードや利用時にかかる通信料は、ご利用者様の負担となります。6月定例会会期予定表。6月5日開会、10日質疑委員会付託、11日委員会、総務、都市整備消防、12日委員会、文教経済健康福祉、16日から19日、22日、23日、一般質問、25日閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。6月定例会は6月5日金曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は6月1日月曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス、https://www.city.ago.lg.jp/site/shigiki/二次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長、黒須君雄、副委員長、井上淳子、委員、小池祐也、委員、原田義明、委員、津田瞳、委員、 小高進む。委員、稲村久美子。委員、荒川正弘。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファックス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク。UD フォント。見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。以上で、声の上尾議会だより、令和8年5月号を終わります。